スターピープル9703スク掃除荒野の誘惑祈り1祈り2孤独を認めるボイドに心の名前振り旅行1ハイアーセルフ旅行2少年の選択1222スク掃除宇宙と繋がっていて今に生きている状態は起きている状態エゴの動きにフラフラと傍受している状態は眠っている状態と言えます。眠りに落ちてエゴに傾いている時に体がいろいろな形で内側からの注意信号を伝える役割をしているのに気がつくことがあります。これに関して、ちょっと恥ずかしい話ですが、最近体験したことを書きます。ある時メールを送信した直後に、どうも胸のあたりがムカムカするような感じがして、おかしいなと思って、念のために自分が送ったものをもう一度読み返してみました。パッと見た段階では、やはり文面におかしなところはありません。漢字も特に間違っていないし、でも何かが変だ。内容はまあ、よくできている、いや、よくできすぎている見栄えのいい言葉が散りばめられた立派な外装とは裏腹に、どこか空虚な感じがします。心が抜け落ちていました。とてもリアルな老生の食品サンプル。もう一度注意深く読むと、そこにはエゴの神がたくさん生えていることに気づいて愕然としました。どこか説教に多いような、上から見ているような、またチチキリマンを披露していたり、上手にオブラートには包まれていましたが、匂いは隠せません。それに対して内側が警鐘を鳴らし、体がムカムカするという形で反応しました。書いている時には、自分ではそんなつもりはなかったし、普通のつもりだったのに、そうなってしまいました。エゴに言わせれば相手のためを思って書いていました。でも実は自分のため、眠っていたわけです。あや、やってしまったという感じでした。癒しとか気づきというのは、誰かが誰かを癒すとか気づかせるというものではなくて、対等に光を分かち合うものなのに、どちらかだけが教師の顔になって、差別や優越感の中でコミュニケーションするとなると全く違ってしまいます。危ない方向にはまっていくでしょう。自分のエネルギーが高くなっている起きている時に言ったものは、後にも胸のあたりがスーッとするのですが、眠っていてそれに対するエネルギーの準備ができていなかったり、流れのタイミングに合っていない状態で行動したりするとエゴに侵食されたりします。もう一つの信号は、エゴで動いた時には非常に疲れるということです。流れに逆らっていますので、妙に気負って頑張っています。また欲望を満たしたとしても、重くて嫌な感じがします。反対に宇宙に委ねている場合には、自然に流れているのであまり疲れないし、疲労もすがすがしい疲労感です。精神世界の学びをすることは、常にエゴと紙一重のところに位置するとも言えます。エゴは無力化することはできても、人間である以上、種火までも消し去ることはできないので、油断すればいつでも火の勢いは復活します。学びを進めていくにつれて、何冊の本を読んだとか、どんなセミナーに行ったとか、何年間続けているとか、これこれの技術に熟達したとか、エゴを満足させる筒がだんだんと言ってきます。早い話が自分が偉くなったような錯覚です。口ではどんな謙虚な言葉も言えますし、そういう態度や状況を頭だけで創作することは簡単なことです。エゴはな、これだけ謙虚なんだから大丈夫だよと耳元で囁きます。エゴと兵器は、黙ってくるといつかは使いたくなります。自分があまり信じていないことは、他人に説得したくなります。世のため、人のため、地球環境のためが、エゴの道具にすり替わることもあります。テロリストと呼ばれる人たちも、彼らにしてみれば自分たちのその行為は至極真面目に、世のため、人のためだったりします。定期的な掃除は欠かせないです。それなりの時間やお金などを投資して学んできたものを抱えたくなる気持ちも起こるかもしれませんが、時々それらを全部捨てて真っ白にならないと、学んだものを本当にドブに捨てることになりかねません。知識を集めるために学んできたのではなく、それによって全体性波動を手に入れるために学んできたのですから、食べたものから栄養素を吸収したら、残りは排泄しないと便秘になっちゃいますね。年末で、ちょうど大掃除の時期だし、これまで積み重ねてきたものをリセットして白紙に戻し、初めの一歩から出直しましょうかと思っています。1223荒野の誘惑。精神世界の学びを続け、気づきが深まってきますと、霊的アドバンテージ、本当は幻想ですがのようなものが生まれます。視野が広くなることは視野が狭い人よりも有利です。これははっきり書いてしまった方がいいと思うのですが、霊的アドバンテージにより、その気になれば自分の欲望を満たすために他人をコントロールすることもできるようになります。相手の麻雀牌は透明になります。相手の置かれている状況や起こっていることを本人よりも理解できるので、そこに光を送ることも、逆に弱みを握ることもできます。異形の念を選択するか、エゴを選択するかです。完全な統合をマスターするまでは、光が強くなればそれだけ影も濃くなりますから、相当のところまで進んでいる人でも、だからこそとも言えますが、あっさりと真境に落ちていく可能性も秘めています。エゴは非常に巧妙にそこに誘います。知らず知らずのうちに、些細なところから転げ落ちていきますので、最初の危険信号を見落とさないようにしたいと思います。自分の体の状態に注意して、もし変な感覚や部位が見つかったら、なぜそうなったのか、内側は何を言いたいのかを素直に認める勇気も必要になるでしょう。誘惑と直面した時にどうするかが課題になります。何も知らないただの暴れん坊の時はそれでよかったものでも、同じことを分かっててやる確信犯になりますと、帰ってくる責任カルマは重大なものになります。バイクで転ぶのは、自転車で転んでいたのと同じようなわけにはいきません。自分の欲望のためにコントロールした他人というのは、結局は自分自身ですから、最終的に責任を取ることは避けられません。逃げる場所、一つの外側は存在しませんから当然のことではあります。 これから、人によっては様々な能力に目覚める場合もあるかもしれませんが、そのために荒野の真ん中に立たされることになるでしょう。それをどう使うかが問われます。エゴは自らを正当化するための理由をたっぷり用意します。そこで宇宙神我の使徒になるかエゴの使徒になるかが試されます。なんて、偉そうに書いていますが、私もまだ起きたり眠ったりの繰り返しで、何度も転びそうになりながら、転びながら歩いています。これを始めてから、いろいろな方から教えられたり、危ないところを助けていただいたりしました。本当に感謝しています。17祈り1。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。初詣でにぎわう年頭にあたって最初に考えたことは祈りについてでした。祈りの最初の段階としましては、御利益主義が中心となる宗教などにおいての、自己の欲望達成を中心とした祈りがあります。外側の神仏、あるいは悪魔や権威などに向かって、自分だけの幸せや成功を望みます。自らを無力化し、現実化を仲介業者に頼んでいます。極端な場合には、それを得るために他人の不幸せや失敗をも望みます。呪いという言葉に近づきます。御利益中心の場合は、より美味しいものを求めますので、あっちの水の方が甘ければさっさと神仏を取り替えての宗教ツアーが繰り返されます。日々の修行やお布施をしてやったんだから、それなりの見返りがあって当然だという論理です。祈りの内容は主に、自分だけがお金が儲かりますように、宝くじが当たりますように、商売が繁盛しますようになどで、よくても自分の身内家族だけの平和と健康と幸せの祈願です。家族の幸せを願ってどこが悪いんだと思いますが、それだけを願っているのならば、やはり完全自分中心の祈りになります。ぐっすり眠っている状態で起こります。第2段階では、他人のことも祈るようになります。しかし、ついでにあの人も幸せになればいいなという程度のもので、あくまでも自分の幸せが優先で、もし余ったら他人もということです。お裾分けの祈りです。その時々でお裾分けの比率が上下します。一般にここに属する人が一番多いのではないかと思います。私もここは長かったです。第3段階は、他人中心の祈りです。これは一見正しいような気もしますが、やがて行き詰まります。自分なんかどうでもいいから、他人に幸せになってほしいというのには嘘があります。世界と自分が切り離されていて、別のものになっています。またその殉教者的な態度にエゴは満足しますが、本音はそうではないので祈りには力がありません。これは宗教活動や精神世界に関わってしばらくすると、正義感に燃えて陥りやすいパターンです。しかしその裏側にはどうです神様この立派な私を見てくださいという駆け引きも隠れていますし、さらにその先にあるのはだから私を救ってですから、中身は第一段階とあまり変わりありません。この祈りでは、祈った相手が本当に幸せになったりしたら、嫉妬してしまいます。祈りながら心の奥底では、誰も私より幸せになってはならないという心理が働きますので、形だけの祈りであります。人は自分が幸せでなければ、他人の本当の幸せは祈れないでしょう。ただし幸せの意味は、エゴを満たして得られるような錯覚の幸せではなくて、真の幸せです。ここまでの祈りの特徴としましては、祈り方が大げさであるということです。一般に第1第2段階あたりまでは、儀式や呪文が派手やかで、小的な要素があります。第3段階においても、イエスなどが拾った、街頭などに立つような人前で見せる祈りになる場合があります。17祈り2。祈りの第4段階は、自他同一の祈りになります。自分が半分相手が半分という意味ではなくて、お互いを一つとしてみんなが 100% で幸せになるようにという祈りです。祈る対象は、人間だけではなくて地球や動物やあらゆるものにも向けられます。そのためにはもちろん自分自身を愛し、エゴによる混乱や奪い合わなければ誰かが不足するという幻想や触れを乗り越えていく学びも必要となります。そして自らによる現実化の責任を自覚することも大切であります。ここからの祈りは、人前で行われることはほとんどなく、自分以外に承認を必要としません。見える形としても静かに手を合わせるぐらいで、多くの場合心の中で手を合わせます。祭壇的なものがあっても、それとわからないくらいの質素なものです。もちろん祭壇を外側の偶像崇拝物として拝んでいるのではなくて、ただ内側との公衆電話として使っているにすぎません。ただし、まだちょっと頑張って祈っています。第5段階は、私がこれまで知識として知っていた最後の祈りで、それは祈らないということです。祈らないと言っても、実は祈っているのですが、祈りとは違いますということになっています。精神世界原理主義まとに言いますと、祈りは、祈るものと祈られる相手の二つ自他の分離が必要であるから、一つという真理を探求するにおいては矛盾し、うんぬんかんぬんとかいう感じでしょうか。頭では言っている意味はよくわかりますが、それもやはり理屈の範疇で言葉の遊びに過ぎなかったことに気がつきました。第5段階はここに書いたり考えたりするようなものではなくて、書いてしまうとその瞬間に違うものになってしまうでしょう。そして似て非なるものをそれだと思って、実は第4段階よりも低いところをさまようことになります。精神世界の学びのちょっとホワイジョは、なんとなく分かったような気にさせてくれる言葉や概念に溢れていることでもあります。そして頭の中だけで停滞してしまいます。第3と第5はきっかけでしたが、これも一つのステップとして、私には必要な体験だったのだと思います。頭の中を白くして、第6段階として気づいたことは、やっぱり祈るということでした。今この瞬間瞬間に縁がある人、思い出す人、すべてのものに対して、何と言ったらいいかただふわーっと幸せになればいいなとかありがとうって思うこと、思っていること、全く頑張っていない祈り、 祈り損なったからといって自分を責めることもない。時間も距離も関係なく、また結果にも無頓着な祈りです。一つとか二つのものになっているとか、そんな理屈はどうでもよくて、ただ静かに心の中で手を合わせています。ニューエイジ的な感覚に違和感のない場合には、相手が光に包まれるのを想像したりするのもいいでしょう。これは次の時代には当たり前になる、口で話すことから、心で話すことへの転換への練習にもなります。口、頭と心では別のことが言えても、心の中では二つのことを同時に話すことはできません。第6段階では祈りが、特別なものではなくて、呼吸と同じような普通のことになっています。自然な祈りです。生きながら祈ります。私の場合はこんなに単純なことを学ぶのに、随分と遠回りをしました。これを続けているうちに、いつの間にか、本当の第5、第7段階に入っているかもしれませんが、その時にはもうそんな位置づけなどはどうでもよくなっているでしょう。メールをくださった方のお話の中に、自分が散々苦しんできた道を、できれば他の人には歩ませたくない、だから自分をシェアすることによって、他の人が楽になるための何らかの一助になりたい、というのがありました。これは精神世界的な学びをされている方々の一つの本音であり、尊い祈りだと思います。しかし直接的な関わりには限界があり、強制はできないし、相手の道もたとえそれがひどい苦しみであっても尊敬したいという複雑な思いもあります。祈りというダイヤルアップで一つに繋がっている私たちは、学びながらそこにただあるだけでも十分に他人の助けになることができます。一つの可能性の枠は、次の可能性の枠を作ります。ある人が長期にわたってやっと学び得た可能性は、次の人はもっと短期間でそれを学び得る可能性をもたらします。例えば私が5年かかって学んだものと同じことを、次の人は2年かそれ以下でマスターできるでしょう。そのまた次の人は1年でできたりします。ちなみに私が5年でできたことは、その前にそれを1で4年でマスターする可能性の枠を作ってくれた人のおかげであります。それは数千年前には、何度もの転生によってやっと学び得るものだったかもしれません。無数の方の努力によって、今のこの時代が生まれました。これまで書いた祈りの段階は、あくまでも私の場合のパターンを元にしていますので、この通りの順番を踏む必要はなくて、第1段階からいきなり第6段階をマスターされる方もいらっしゃると思いますし、そうあってほしいと願っています。一人一人がその場所で勇気を持って自立し、自然な祈りと共にあることが、これからの地球と人類にとって大切なことになると思います。125孤独を認める。他人と向かい合った時に気がつくことがあります。彼の声はどこで鳴っていて、どこに聞こえるのだろう。彼の口の中ではない。それは私の耳の中である。そこ以外にはない。彼女の体はどこに現れていて、どこに見えるのだろう。どこか向こう側ではない。それは私の目の中である。そこ以外にはない。お互いの体を観察すると、大抵のものが二つずつ見えます。彼女の右腕が見え、私の右腕が見える。彼女の左足が見え、私の左足が見える。彼女の胸が見え、私の胸が見える。ところがどうしても一つしか見えないものがあります。それは頭。彼女の頭しかない。人間は二人いるのに、頭が一つしかありません。そうか、それが今の私の頭なんだ。私が熟睡していたり気絶している時に、他人は存在することはできません。きっと彼は笑いながら私の耳の中でこう言うでしょう。君が眠っている時にも僕は存在していたさ。しかし、生々ハリ氏が言うように、彼のその証言が聞けるのは、私が起きている時だけです。正直になると、一つの答えから目をそらせなくなります。人はこれを認めたくないばかりに、必死に記憶喪失のゲームをやっているのかもしれません。私は孤独である。孤独をすなわち否定的なものとして短絡させる必要はなく、本当の孤独とは大いなる位置としての安らぎであります。何も心配はいらないということ。私が世界であり、すべてが可能であるということ。それを認めて初めて、他人として現れている自分自身と、調和の中で遊べるのではないかと思います。ところでこの光る文字はどこに存在しているでしょう。パソコンのモニターの中ではありません。私の目の中に存在しています。そこ以外にはありません。自分の頭があると思い込んでいる場所にある、すべてを包み込む空私の中に存在しています。に、ボイドに。またまたボイドに入ってました。それでも最近のボイドは、以前のように抵抗しなくなったので、落ち込むとか焦るとか混乱して叫びたくなるようなことはなくて、ただ何もできない感じになります。コンセントを抜いて、食べて寝てまた食べての繰り返し。無意味だけど、まあ意味があるんだろうと気楽に開き直っています。無理をすれば、二度でも三度手間な出来事を想像してまうでしょう。ワンコそばを食べすぎて喉元まで来ている時には、もう次のワンコそばのことは考えられなくなるので、ただひたすら消化待ちですね。そんなこんなしているうちに、今日になってやっと心身が晴れ晴れしてきました。急にすっきり夜が明けた感じです。母は、終わり。29心の名前。普通は、自分の心の中から感情想念が生まれてくると思っています。しかし生まれてくるというのは幻想です。また脳というラジオは、宇宙のエネルギーを受信はしても、宇宙の想像はできません。例えばネガティブと呼ばれる感情想念があります。ところで誰がそう呼んでいるのか。嫉妬恨み憎しみ症、異常欲罪悪感無価値観、誰がその名前をつけて誰が悩んでいるのでしょうか。自分が勝手に名前をつけたものを改善しようとすることは何とも矛盾したことです。嫌ならば名前をつけるのをやめればいいわけです。改善しても改善しても、それを認めて完了してしまうことは、エゴにとっては自殺を意味するので、永遠に OK はやってきません。 思考のレベルでのゲーム。努力したおかげで、今日は良くなったような気がして喜び、明日は悪くなったような気がして落ち込み、また明後日はまた良くなったような気がして喜びます。そしてこの繰り返しの先にいつかはゴールが来るような気がします。努力賞か卒業証書がもらえると信じています。誰から？思考に愛を操作する力がないのは、愛を思考することはできないからです。ですから愛を集めようとしても、愛からはどんどん遠ざかっていきます。何かのコレクターは、そのものを全部を集めようと思ってやっていますが、同時に全部を集めたくはないというジレンマがあります。終わりはってしまうからです。人は悩みから逃れる方法をあれこれ考えます。しかし思考も本当は悩みを捨てたくはありません。悩みがなくなると思考の活躍の場もなくなってしまいます。パラドックスです。人類はリンゴを食べた時から、名前がないものに名前をつけるゲームを始めました。以前、覚醒者と呼ばれる人たちが心をなくしてしまうという話を聞いて、どうしても抵抗感を拭いされなかったことがあります。心をなくすだって、それじゃ人間ではなくなってしまうじゃないか。愛情も喜びも悲しみもわからなくなる。私はそれだけはごめんだ。しかし、それは全くの誤解だったということに気づきました。実は心をなくすのではなくて、心の中には最初から何もなかったのでした。空っぽです。しかし愛に満ち溢れています。伝わるかな？私は禅のことか全然知らないのですが、最近図書館で禅問答の本を目にする機会がありました。その中で印象に残ったものを最後に一つ。ナルマオ師匠と弟子との会話。弟子、私はまだ心が不安です。どうか私を安心させてください。ナルマ安心させてやるから、その不安を持ってこい。弟子、心を探しましたが、とうとう見つかりませんでした。ナルマ、安心させてやったぞ。21クリ。一ゼロ人の人間がいれば、一ゼロ通りのものの見方考え方がある。それを変えようとして、喉から血が出るほど説得して、たとえそれに成功したとしても、やがてまた違った考えの11人目が現れる。振りかざした正義の剣は無数の立派なガラスの宝石で彩られているが、エゴで幼稚く光り、それを持つ者の体を傷つける。これまでの人生を使って、一体何人の間違った人を見つけて非難してきただろう。数千人か数万人か、あるいはそれ以上か。それで何を得られただろう。自分の正しさを証明できて、心に平安が訪れただろうか。しかしこの実験は、無残にも逆の結果をもたらした。他人を非難する思いは自分の頭の中だけで鳴り響く。実はリスナーは自分だけである。自分に対してその場声を浴びせかけているに過ぎない。故にますます自分が嫌いになり、それを投影する他人が嫌いになるという悪循環に陥る。自分を見ないために他人の間違いを利用する。また多くの道具に頼れば、なんとか夜寝る時間までは連れて行ってくれる。そうやって頑張ってここまではごまかし通した。エゴは吠え太り、柳の木は幽霊になり、触れと疑いに心は締め付けられた。残りの人生を費やして、間違った人の率をさらに何倍に増やす実験を続けても、結果は見えている、分かっていることをわざわざやるのは意味がない。エゴは際限なく吠え太り、幽霊は魔王になり、触れは悲鳴を上げ、心は萎縮するだろう。再一心で利他分離の壁は厚くなり、不利をし続け、戦いながらの人生を終わる。内側にあるオアシスから目を育つために、あらゆる努力をし、水を求めて外側をさまよう。これまで何度もやってきたパターンだ。今度こそはと思って生まれてきて、懲りずにまたやっている。生きている時は生きていることを後悔し、死んでいる時には死んでいることを後悔する。これが輪廻を作り出す。嬉しいふり、悲しいふり、幸せなふり、不幸せなふり、他人という幻想を相手にビクビクしながら演じてみせるためだけの人生。気を許せる時間がないままに泣きながら終点まで突っ走る。普通だったのは赤ん坊の時だけ。そんな自分を正そうとしても、正された自分が出来上がる。これも不利、悪びれたり開き直ったりするのも不利。この両極パターンを繰り返しては常にもう片方を裁いていた。ある時は神を崇め祀る人生、ある時は神を侮蔑する人生、どちらもうまくいかない。何かになろうとするのは全て失敗する。宇宙からまんべんなく降り注がれている無条件の愛があって、それをただ受け入れて、それをただ次に流す。人はそれをマスターするために生きている。縁あって目の前にあること、今の中でできることを淡々と続ける。他には何もしなくていい。大げさなことも立派なこともいらない。するときにはすでにしている。305旅行1、流行らせるふ。急にどこかに行きたくなって、ふらふらと1週間ほど旅行に出かけてました。ここのところ情報過多でオーバーヒート気味で、コンセントを抜かないとなんだか暴発しそうだったし、これまでの自分を整理して、一人で静かにじっくり考える時間が欲しかったのでした。ちょうどヒーリング・エンド・アウェアーネスの中野さんが主催する瞑想会が法隆寺でありましたので、それの出席も兼ねての奈良史跡巡りに決定しました。旅行に出かける前夜、自分はどこかで間違ってしまったのではないかという古いパターンにはまりました。常々全ては完全であると言っておきながら、たまに疑いが顔を出す時があります。瞑想を始めると、目の前に私の人生でこれまで席割ってきた人たちのハイアーセルフが次々と現れてきました。そこには小中学校からの先生や友人、すでに亡くなった人や辛い思い出やしこりを残したまま通り過ぎていった人など無数の存在があります。驚いたことに彼らの顔は全て慈愛に満ちた菩薩の顔をしていました。三次元世界で悪役として私に冷たく接した人も、私が冷たく接してしまった相手も、その正体は菩薩でした。彼らの優しい見栄には何も間違っていなかったし、すべてが完璧だったのだから心配しなくていいよということを伝えていました。私は思わず両手を合わせて、涙ボロボロ鼻水ぐしょぐしょで泣いてしまいました。 一瞬の祝福でしたが、この感覚が永遠に続けば無敵ですね。生きることに触れはなくなり、今ここにある天国の中に入れるでしょう。三次元世界に見えるドラマは全てが演技であり、幻想です。本当に起こっていることは、頭ではなかなか理解できなくても、神々の愛の分かち合いだけであります。それが分かってほっとして床につくことができました。308旅行に少年の選択。奈良に向かう途中、新幹線を静岡で下車して、メールで知り合いました長沢さんとお会いしました。古本市は長沢さんの発案によるもので、私が HTML 文を書いて彼女が管理するという形でスターピープルの中にコーナーを設けています。今回はその縁で車まで用意していただいて、ドライブしながら静岡見物をすることができました。普段は東京のコンクリートジャングルに住んでいますので、海は広いな大きいなを見ただけでも感激してしまいます。日本平から望む富士山は、晴れたり日本晴れで、美しく雄大にそびえ立っていました。MT 富士は、ニューエイジでは有名な地球のエネルギースポットの一つです。ポータルという言い方もしますが、次元の入り口であり、地球と宇宙がエネルギー交換をする重要拠点でもあります。最近そのお膝元が揺れているようです。人中が開き揺れています。人間の引き寄せる想念のパワーというのは絶大で、地球の未来は結局はそれにかかっていると言えます。想念そのものは自分ではないのですが、宇宙の中には、あらゆる想念のパターンとそれに伴う可能性がバイキング料理のように存在しています。それをどのように選択し、コントロールするのかが問われるところです。これからのことも踏まえて、一つの試しがあります。想像される現実は、数の勝負であるとも言えます。つまり想念の多数決です。ここは率直に書きたいのですが、本当に平和や調和を望む想念の力と大騒ぎになったらおもろいやんけという相対する想念の綱引きで、どちらが優勢になるかということです。この二つは一人一人の中にあります。希望への道という本の中に、地上に肉体を持つと、殺そうとする意識と、助けようとする意識があります。両方ともあなたのものですという言葉があります。生きようとする力と破滅願望の葛藤がゲームの中核を成します。このどちらを増幅させるかです。例えば、心配や恐れに焦点を合わせることも破滅願望の一種になります。想像される世界の中に他人事は存在しません。どうせ60億分の1強だし、私一人ぐらいというのは誤解で、厳密には、あるのは1強だけです。この1強に全てがかかっていると言えます。光を送るときには、物理的な地点に送るのと同時に、自分自身の中にも光を送りたいと思います。両方とも同じ場所だからです。